もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。今回は Y8 サミット中学生議員との政策形成懇談会の様子についてお送りします。お話をお伺いするのは広報校長委員会校長分科会文化会長の小野昇進議員です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは Y8 サミットについてどんなものなのか教えてください。
はい、Y8 サミットとは横手市内の中学校の生徒会代表が快適な学校生活の創造を目指して話し合う場です。平成26年に初めて模擬議会形式の Y8 サミット総会横手市議会が開かれ、中学生が横手市議会に対していじめ根絶のため認め合い、感謝、挨拶、つながりの4つのキーワードについて行動指針を定めた横手市中学校総会宣言を提案したんです。これは全会一致で可決されました。この総会宣言に基づき各学校ではさまざまな取り組みをこれまでに実践してきており、毎年スタイルを変えながら本会議場で市議会や市当局に対してその取り組みの成果や課題を報告したり、また質問や提案をしたりしてきました。これが毎年行われている Y8 サミット総会横手市議会です。
確か去年は違った形での開催でしたよね。
はい、そうなんですね。昨年は学校という集団の枠から一歩踏み出して地域社会の一員として横手市の将来を考えた具体的な施策を提案する政策提言型スタイルとしました。そして市に事業化、具体的には実際に予算がついて事業が行われるような提案を目指して取り組みました。
さあ、今年はどんな形で開催される予定でしょうか。
はい、今年も昨年と同じように政策提言型スタイルで開催する予定となっております。 Y8 サミットのメンバーはよりレベルの高い提案ができるようにと11月の本番に向けて話し合いを重ねているようです。私たちも中学生の皆さんが一生懸命考えてくれた政策提案が一つでも実現できるように、各中学校が考えた素案をもとに中学生の皆さんにアドバイスを行いましたので、その様子をお聞きいただきたいと思います。
それでは7月28日に開催された横手市議会と Y8 サミット中学生議員との政策形成懇談会の様子をお届けします。どうぞ。
で、なんでそうしようかって思った理由は、 SDGs を意識した街として全国的な知名度が上がるというのと、全国的に知名度が上がると住民たちの意識も上がってくるんじゃないかって思ったからです。他の地域や国々から世界的な観点でも見てもらえるということがすごくいいと思いました。これはなんか SDGs を意味付けするだけだから、予算とかにも全然影響しないっていうか、ノーリスクで進めていけるすごいいい活動だと思ったので、横手清涼学院中学校はこの政策を進めていきたいと思いました。
はい、鈴木です。理念は分かります。この SDGs っていうこと自体、理解されている方が非常に少ない。まずここを理解してもらうところから進めていくという形になると思うので、これをどうやって伝えたらいいのかなっていうところが、多分これを進める中で一番の肝になってくるところだというふうに感じましたので、そのあたりどのように考えているか、お聞きできればなというふうに思います。
それでは政策形成懇談会終了後の各中学校の Y8 メンバーにインタビューしましたので、そちらをお聞きください。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では自己紹介お願いします。
はい、平川中学校生徒会長の長澤亮です。平川中学校では主なテーマは4つあって、1つ目は学生ボランティア、2つ目はスポーツ施設の建設、3つ目は人口減少と PR 不足の改善をするための提案をします。で、4つ目は資金不足の解消の提案をしたいと思っています。
議員さんからの印象に残ったアドバイスを教えてください。
はい、印象に残ったアドバイスは主に2つあって、1つ目は市民の方々の意思や考えを大切にするということです。2つ目は SNS の活用、 YouTube などを活用するということです。今回の話し合いで議員さんからいただいたアドバイスなどをもとに本番の市議会に生かしていきたいと思います。
では最後に本番への意気込みをお願いします。
本番では自分たちの意見を自信を持って発表し、積極的に横手市を変えていくという思いを市長などの方に知ってもらいたいと思います。
平川中学校生徒会長長澤有夫さんでした。
増田中学校3年高橋凛です。今回の議会では若者の移住定住という点で提案をしたいと思っています。議員さんからアドバイスをもらったことは、自分たちが思っていることを素直に中学生なりに提案してみてはどうかっていうことでした。そのアドバイスを受け、自分たちは素直に中学校生活で今不安なこととか、そういうこととかの点をもう一度考えたりして提案していきたいと思っています。
じゃあ最後に本番への意気込みを教えてください。
私たちは自分たちなりに良い方向に進むように考え、熱く語っていきたいと思います。
増田中学校生徒会長高橋凛さんでした。
横手北中学校3年生徒会長の高橋大輝です。僕たち横手北中学校は今行われている横手愛プロジェクトをもっと活性化させたいと思い、今呼びかけで終わっている横手愛プロジェクトをさらに商品券や特典をつけることによって全員が横手愛を感じられるものにしたいなということを提案したいなと思ってます。
今日議員さんからいろんなアドバイスをもらったと思うんですけど、印象的なものを教えてください。
はい、今いろんな商品券とかあって、それは抽選で行われているということを聞き、さらに議員さんからは抽選ではなく横手市民全員が共有できるものが望ましいということで、横手市民全員が横手愛を感じられるということにつながるとおっしゃっていました。
Y8 本番への意気込みをお願いします。
はい、Y8 では横手市をもっと活性化させるために自分たちで積極的に意見を出して市議会を盛り上げていきたいなと思っています。
横手北中学校生徒会長高橋大輝さんでした。
横手明豊中学校生徒会長の藤原翼です。私たち横手明豊中学校では地域の活性化という点に目を向け、その中でも子育てや仕事に一段落ついたいわゆるシニア世代を特にターゲットにしました。学校の施設開放や中学校の生徒たちとの交流などを通じて、シニア世代や若い世代お互いに活性化できるような環境を作るというアイデアになりました。議員さんからのアドバイスで特に印象に残っているのは、このシニア世代の人たちの生活リズムやこう過ごし方っていうのを崩さないような事業ということについてアドバイスをいただきました。このアドバイスによってこう今までちょっとぼんやりとしていた私たちの提案の中身っていうのがより明瞭にここをこうすればいいんじゃないかという感じに捉えることができました。このアドバイスの以外にもいろいろなアドバイスをもらって、より良い考えを練り上げられたと思います。
では本番への意気込みを最後にお聞かせください。
本番までには、今日あったことも踏まえてさらにより良いアイディアにして、この破天荒の事業を成し遂げられるようにしたいです。
横手明豊中学校生徒会長藤原翼さんでした。
横手南中学校3年で生徒会長をしています佐藤千尋です。
横手南中学校はどんな提案をする予定ですか？
職業の幅を広めていきたいという提案をしていきたいと考えています。横手南中学校は2年生で職場体験をしています。でその職場体験の際に体験できる職場が限られてしまっているので、例えば伝統工芸品の後継者不足の人たちとか、まあ、そういうふうに広げていけたらなと考えています。
議員さんからはどんなアドバイスが出ましたか？
その職業の幅を広めるという面では、職場体験をオンラインで使うと、例えば県外の人でも県内の人でも市内の人でも、まあ、幅が広がって、実際に体験できなくても見たりして理解することができるのではないかというアドバイスをいただきました。
今日の話し合い、どんなふうにこの後生かしていきますか？
一回4人のメンバーとしっかり話し合って、今日もらったアドバイス等を含めて、どういう検討をしていったらいいかと話し合いを重ねて、具体的な案をしっかり考えていきたいと思います。
では11月の Y8 本番に向けて最後に意気込みをお願いします。
横手というところはとてもいいところだと僕は思っているので、その横手をより良いところに、そして残念なところとか改善していきたいと思うところはしっかりと改善して、より良い横手を作っていけるように少しでもお手伝いをしたいと思っています。
横手南中学校生徒会長佐藤千尋さんでした。
中文寺中学校3年生徒会長中川口大香です。中文寺中学校の大まかな提案テーマは、この Y8 の活動や横手市各校の取り組みを発信する場を作れないかということで、横手市法を活用することについて議員さんに話を聞きました。議員さんからのアドバイスの中で特に印象に残っていることは、横手の課題に対しそれは本当に有効なのか、持続性はあるのか、身近な問題として中学生が取り組めることなのかという点を注視して考えるということを学びました。このことを生かし、司法でもどんな内容を掲載するか、またどんなの目的を持って気持ちや考えを発信したいかを考えていきたいと思いました。議会では今日得た知識を整理し、内容の濃い提案ができるよう中学生なりに頑張ります。
十文字中学校生徒会長川口大香さんでした。
横手清涼学院中学校生徒会長の谷川あずはるです。横手清涼学院中学校は SDGs を実現する街に横手市をしたいと思っているので、 SDGs を意味付けする政策を行いたいと思っています。議員さんからは SDGs について自分たちがもっと知る必要があるというのと、横手市の政策に意味付けするためには横手市の政策をもっと知る必要があるという政策について学ぶ必要があるというアドバイスをいただきました。今後は SDGs 未来都市である仙北市についてもう少し学び、横手市はそれを見て何をできるかなどをこれから調べていきたいと思っています。
Y8 本番は11月です。意気込みをお聞かせください。
自分たちが中学生であることは確かなんですけど、今の中学生はすごいんだなっていうのを議員さんたちに知ってもらえるように頑張りたいです。
横手清涼学院中学校生徒会長の谷川あずはるさんでした。続いては横手市議会の議員さんにもお話を伺ってみます。広報校長委員会校長分科会の菅原忠議員です。お疲れ様でした。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
菅原議員はどこの学校との話し合いに加わりましたか？
平川中学校との話し合いに参加しました。と去年に引き続いて政策提言型の Y8 になるわけなんですけれども、議員との課題を共有することができたこと、それから中にはそれについて生徒の方からこうしたらいいんじゃないかなというような意見もあり、昨年に比べると数段進歩したように思いました。やはり自分たちが市に対してできること、それから横手市をより全国に広く知っていただきたいこと、そして自分たちが住んでいる横手市を誇 誇りに思いたいというような意識が感じられました。今回最も注目されることは生徒の皆さんにタブレットが支給されるということです。それを利用した政策提言になるということが予想されますので、すごく期待したいと思っています。
ここまでお話を伺ったのは広報校長委員会校長分科会の菅原忠議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは再び小野議員に伺うんですが、今回の懇談会の総括を最後にお願いします。
はい、中学生の皆さんの真剣な眼差し、とてもキラキラしていて、自分たちの学校生活はもちろんですが横手市全体のことも考えていて本当に素晴らしいなと思いました。本番まで時間がまだありますから、より具体的で中学生議員ならではのフレッシュな提案がされることを期待したいと思います。今から本番が楽しみですね。それから中学生議員の熱意あふれる提案に市当局の皆さんがどう答えるのかといったところも注目したいところです。さてこの Y8 サミット総会横手市議会は11月19日木曜日が本番となります。もちろん本会議場で傍聴することもできますし、通常の議会と同じくライブ中継も録画映像も配信予定ですので、皆さんもぜひこの中学生議員の政策提案にご注目いただきたいと思います。
ここまでお話を伺ったのは広報校長委員会校長分科会分科会長の小野昇進議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は7月28日に開催された横手市議会と Y8 サミット中学生議員との政策形成懇談会の様子をリポートでお届けしました。次回9月28日の放送は9月定例会の結果報告と委員会審査報告についてお届けする予定です。次回もご期待ください。また横手市議会では議会だよりモニターを募集しています。詳しくは横手市議会事務局までお問い合わせください。